Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2月21日から3月22日までボーダレスアートミュージアムノマと近郊の6つの会場にて開催中の展覧会、アール・ブリュットアート日本2の現場レポートをお届けします。日本のアール・ブリュットとともに、ヨーロッパの著名なアール・ブリュット作家アドルフ・ベルフリの作品26点を特別展示しているこの展覧会、美術作品を見るのみならず、近江八幡の街並みをたっぷり楽しむ工夫も満載です。この街にゆかりのある多くのボランティアさんとの交流も魅力的な本展を田畑和江リポーターがお届けします。それでは田畑さん、よろしくお願いします。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今日は滋賀県近江八幡市にあります、私たちの法人が運営しておりますボーダレスアートミュージアムの間に来ております。今の間では、の間とあとはその周りにある町屋などを使って、展覧会をしておりまして、そのタイトルがアール・ブリュットアート日本2ということで、昨年も実は同様の展覧会をしていますが、今年も複数会場を使ったアール・ブリュットの展覧会が開かれています。で、この展覧会について、このラジオに何回目の登場か分かりませんが、たくさん登場いただいている野間の学芸員のわらとさゆみさんに、どういった展覧会か、どんな作品がどんなところに飾られているのか、見どころなどを教えてもらいたいと思います。わらとさん、こんにちは。
こんにちは、わらとです。今回も昨年と同じく複数の町屋をお借りして展覧会を無事にスタートすることができました。今回は作者数総勢で70名の方、そして作品約1200点の作品を展示させていただいてます。本展の見どころは3つあります。もっとたくさんあるんですが、3つに絞りました。まず1つ目はですね、今私たちがいるこの野間で展示をしていますアドルフ・ベルフリという作家の展示です。アドルフ・ベルフリとはスイスの代表するアール・ブリュットの作家さんなんですけれども、もうだいぶ昔にお亡くなりになってるんですが、もう世界中に大ファンがいまして、そのベルフリの作品をですね、ノマが2006年から連携を行っています、スイスのアール・ブリュットコレクションの協力のもとに、全部で26点の作品をお借りすることができまして、今回展示をしています。で、これだけの作品の展示をしているのは国内初めてだと思いますので、たくさんの方に見ていただきたいなと思っています。で、2つ目はショーウィンドウでの展示です。これは昨年行っていない初めての試みになるんですけれども、この近江八幡の商店や図書館のショーウィンドウなどをお借りして、小さなミニギャラリーのコーナーを行っています。近江八幡の街歩きを楽しみながら、ああこんなところにも面白い作品があるなと、街と作品を一緒に楽しんでいただけたらなと思っています。そして最後はですね、河原ミュージアムで行っていますアール・ブリュット作品全国公募の入選者の方々の展示です。今回この展覧会と同じ文化庁の助成を受けまして、アール・ブリュット作品の全国公募を行いました。で、私たちの予想をはるかに超えて2319名の方からの応募をいただきました。で、その中で78名の方が入選され、今回の展示ではその中の46名の方の作品を展示しています。まだまだ魅力はたくさんありますが、 展覧会をたくさんの人に楽しんでいただけたらなと思っています。
はい、まあ、たくさんある見どころの中から3つ絞って紹介いただきましたが、今回はノマを含めて南海城で、まあ、その先ほどショーウィンドウの展示ということもありましたけども、まあ、そのショーウィンドウの展示はこう置いといたとして、こうまとまって作品が見られる会場はノマ入れて何会場になりますか？
はい、全部で6会場になります。
なるほど、6会場。これ全部回ったらどれくらい時間かかるんでしょうね？
そうですね、ぜひ街歩きも楽しみながら見ていただきたいので、2時間は取っていただけたらな、嬉しいなと。あとはお食事も楽しみながらなので、できたら1日いていただけると嬉しいですね。
そうですね。で、今私たちはノマの中にいるんですけれども、実はそのアドルフ・ベルフリの作品の前に座っていまして、26点あるうちの中で1点すごくこう特徴的な作品なんですけど、ワルトさん、これは？
はい、アドルフ・ベルフリンの作品は、これすべて彼の夢が詰まった冒険物語になるんですね。で、全部合わせますと2万5千ページにも及ぶ、空想の旅行記を彼は作っています。で、今私たちの目の前にある作品も、タイトルがですね、聖アドルフの舞踏の間というタイトルなんですけれども、必ずと言っていいほど絵の中にベルフリー自身が描き込まれています。といくつか絵の中に顔が描き込まれているんですが、これがドゥフィーと彼自身が命名した彼の分身になります。で、この作品にはないんですけれども、他の作品のいくつかに5線符ならぬ6線符からなる音楽も書き込まれていまして、冒険物語とともに音楽も自ら作曲をしていたりするんですね。なので、皆さんそれぞれのこう夢も重ねながら、一緒に彼と一緒に冒険をしていっていただけたらなと思います。で、もう一つこの絵のすごく特徴的なところが、額にまで絵が描かれているんですよね。これはなかなか国内ではご覧になられた方いないと思うので、はい、ここもすごく楽しみの一つだと思います。
この絵を含めて3点が今回スイスのアルブルットコレクションから初めて、まあ、スイス国内外含めて初めて出たと聞きましたけども。
はい、そうなんです。本当に、国内でもスイスでも初めてアルブルットコレクションの外での展示は初めてということで、これはぜひ見逃せない展示になっていると思います。
で、これからまた別会場に行こうと思うんですが、この展覧会のもう一つの特徴として、各会場をボランティアさんが受付をしてくださったり、作品解説してくださったりということがあると思うんですけれども、今年はどれくらいの方が参加されていて、どんな方が参加されているか簡単に教えていただけますか？
はい、今年はですね、昨年を上回る82名の方にボランティアとして参加をいただいております。で、昨年も参加してくださって、今回が2回目という方ももちろんいらっしゃいますし、またノマのご近所の方、それから学生さんからご年配の方まで、前回に引き続きですね、本当に幅広い方のにお手伝いをいただくことになりました。
じゃあその82人の、まあ、1日あたりは、まあ、会場数も限られているので14人ぐらいの方が1日活動していると思いますが、その方々と出会うのも楽しみの一つかもしれないですね。ワルトさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先ほどはノマにおりましたけれども、今は展示会場の一つ小賀商店に来ました。小賀商店の展示はですね、青森県八戸市にあります西南病院という精神科病院での芸術療法の取り組みですとか、あとそこに入院されていた方のお一方、岩木敏夫さんの作品を飾っています。先ほどわらと学芸員の話にもありました通り、今回の展覧会、各会場ボランティアさんが運営を 手伝ってくださっていまして、去年から参加引き続き参加してくださっている方、新しい方といいますが、この、会場には今日は去年も参加してくださいました内山幸子さんに今日当番として入っていただいてますので、内山さんにお話を伺いたいと思います。内山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
内山さん、昨年のアールウルトアート日本の最初の展覧会にも参加いただいて、今回今年も参加いただいていますが、引き続き参加してくださったこう思いとかきっかけっていうのはどういったところにありますか？
あ、そうですね、理由は、いくつかありますけれども、大きな理由で2つ。1つ目は、昨年はほら期間中とても寒かったですよね。雪が降ったりすごく雨が降ったりして、でもその中でもぜひこの展覧会というか展示会を見たいっていう方が遠くからすごく遠くから来てくださって、でしかも来てやっぱり来てよかったって言ってくださって、それがもうすごくこう嬉しくて、私の作品でもないし私が企画したわけでもないのに、もうただただ嬉しくて、今年もまたそんな嬉しい気持ちになれるかなと思いました。それが一つで、もう一つはこの各展示が古い町屋とか木造 の会場でされてますよね。すると障子とか、それから窓ガラス、それから欄間などからこう外のこう光がこう差し込んできて、それが時間の移ろいとともに明るさの色とか、それから強さとか方向がこう変わってきて、それが作品のこう色を変えていくっていうか、で私たち その仕事の一つに作品の安全のために何回も見回りするっていうのがありますよね。で回るたびに、あれちょっと色が違うとか、なんかさっきとイメージが違うなっていうのを発見っていうか見つけることができて、光が違ってると思って、それがなんかもう初めて、そういろんなこう美術館とか行くのに比べるとびっくりして、こんなことがあるんやと思って、これはすごくなんかすごいなと思って、今年もまたその町屋とかを利用されてされるっていうので、きっとそんな時間の移ろい、そして光の移ろいによっていろんなものが見られる。そしてこの作品が作られた時はどんな光やったのかなとか、どんなその明かりの下でこの作品を作られたのかなということまでこう考えることができて、すごいなんかこう不思議な気持ちになって、それが今年もまた味わわせてもらえるかなと思って、それがきっかけだと思います。
ありがとうございます。確かに町屋ならではの、ね、見え方ってありますもんね。ありがとうございます。活動中に失礼しました。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
続きまして、旧八幡郵便局に来ております。ここは展示会場ではなくて、チケット販売をしていたりとか、あとはライブラリーコーナー、アルブルトに関する書籍を置いているコーナーがあったり、あとはここは人数が多い人数ボランティアさんに入っていただいているんですけれども、各会場を回っていただいて足りない物品がないかとか困ったことがないかをご用聞きしていただくというような役割を担ったボランティアさんたちに入っていただいています。今日当番で入っていただいている中島清さんと小谷梨沙子さんにお話を聞きたいと思います。中島さん、こんにちは。
こんにちは。
小谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それぞれお二人にお伺いしたいんですけれども、今回お二人とも初めてのボランティアさん、この展覧会のボランティア初参加ということで、応募されたきっかけをまず中島さんから教えていただけますか？
アートミュージアムのおさんが我が家の近所でして、いつもこれ2号取り次ぎ合ってるんですけど、たまにお客さんが入ってくると思ったら、野間さんはどこですかというような話がよくあるので、一回どういうようなことをされてるのかなということを 一回よく分かってからやってみたいなと思いまして参加しました。
ありがとうございます。野間を訪れる方は必ず中島さんのお家の前を通っていると思うんですけれども、角にあるクリーニング屋さんが中島さんのところということで、まあ展覧会場回ってる際に服が汚れた方は中島さん家に助けを求めたらいいかもしれませんね。じゃあ小谷さんも同じ質問をしたいんですが、今回応募していただいたきっかけは何だったでしょうか。
美術の世界が、小さい頃から大好きなんですけども、その後に福祉のことにも興味があっていろいろ勉強していく中で Y 先生と出会いまして、その先生に、野間に連れてきていただいて、そこでなんてすごい世界なんだって今まで知らなかった自分がすごい恥ずかしいと思えるぐらいの衝撃を受けまして、それでたまたまボランティアを募集しているっていうタイミングだったので、応募しました。
小谷さんもともと美術もお好きということで、アルブルトも今まで、まあ、その先に野間にも来ていただいているということなんですけど、こう見ての感想とかこんな作品が印象に残っているっていうことってありますか。
初めてその野間の作品で、円卓の上にたくさんの人形たちを作ってらっしゃる方のを見たときに、もう本当にびっくりして、一つ一つにいろんな表情があっていろんな動きをしていて、座ってじっくり見てたらどれかが動いてそうな感じもするぐらい生き生きしてて本当に感動しました。
中島さん、今回のまあボランティアディア活動はその野間のことをもうちょっと知ってくださろうとしての参加ということですが、どんな意気込みで臨みたいと思いますか。どんなことを楽しもうと思われますか。
いや、身体不自由な方が、体の不自由な方がこんだけのいろんなものをほんまに一般のものでもできないような作品ができるということに感銘しております。
ありがとうございます。お二人これからもたくさん入っていただきますけれども、活動の方よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうも失礼します。
ありがとうございます。
次はですね、ショーウィンドウ展示をに参加してくださっています丸十商店さんに来ております。で、丸十商店のご店主北茂雄さんにお話を伺いたいと思います。北さん、こんにちは。
こんにちは。
北さん、丸十商店さんはどんなお店なんでしょうか。
まあ、昔から金物店ということで、家庭金物、建築金物、まあ、雑貨類を扱っております。
ということで、去年1回目の展覧会をした時には、まあ、いろんな町屋で展示をするにあたって、まあ、鍵がないですとか猫が侵入するということで、だいぶ丸十さんにはその都度解決のお世話になったんですけれども、今度は展示をさせてくれないかということを言われて、どう思われました最初。
ここの商店街としても 2,3 年前から詐欺町祭りの1週間2週間前から、観光客の方とか地元の方にその詐欺町祭りのことを知っていただくために、写真展示会、あきんどう道商店街の詐欺町祭り写真展示会ということで、各お店のショーウィンドウをお借りして飾らさせていただいたことがあるんです。それを今年もしようと思ってたんですけれど、ノーマさんの方からそのような今のお話がありましたのでね、ほらいいことだということでね、やはりいろんな方を見ていただくということは、各店舗こういう店があるんだなということも知っていただけますので、商店街としてもいいんじゃないかと思いまして参加させていただきました。
今回その野間と、まあ、こういった商店の方に協力いただいて、ショーウィンドウ展示と、あと他の町屋で展示してますが、この御宮島の町いろんなところで展示するというこの取り組みについて、北さんどう見ておられますか。
大宮八幡市をやっぱり活性化するのには、やはりいろんな方を来ていただいて、いろんなところを見ていただくということは大事なことだと思うんです。はい、
そうですか。ありがとうございます。これからまだ1ヶ月は切りましたけど、3月22日までありますが、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
また何か足りなくなったら相談に乗ってください、ね、
またどうぞよろしくお願いします。
スイスのアドルフ・ベルフリの作品を含む各会場のアールブルット展示、 そして会場と会場の間をつなぐ商店の中にはアルベルトを飾るショーウィンドウの展示、そしてそれ各会場の運営を担うボランティアさん、いろんな楽しみが詰まった展覧会ですので、3月22日の日曜日まで開催しております。春の海八幡にぜひお出かけください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
そろそろお別れの時間です。田畑和恵レポーターによるアールブルッドアート日本2の現場レポート、いかがだったでしょうか。今回は日本でなかなか見ることができないアドルフ・ベルフリの、作品をご紹介をしているこの展覧会ですが、ベルフリの作品のみならず、地域のボランティアの、方々、昨年もですね、このボランティアの方々がいてこそ美術作品のみならず、この町屋の特徴であるとか近江八幡の魅力であるとかを伝えることができましたけども、今回も存分にボランティアさんに語っていただきましたね。皆さんいかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.ne.jp glow@kbs.ne.jp までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページにもリンクしてますので、ぜひご覧ください。来週は精神科医で作詞家の北山治さんの特別講演の様子をお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。